ムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
今日はですね、はいはい、ちょっと音楽系の話をたまにはしようかと思いまして。
はい。
楽器の話、楽器の話なんですけど、はい、ね、ギターの話とかしてきたけど、
うんうん。
今日は僕がね、ちょっとだけ得意なハーモニカの話をしてみたいと思います。
お、ハーモニカいいっすね。
最近ね、ジョン君もハーモニカを買って、しかもキー全部揃えてね。
うんうん、すごいよね。
7音階ね。
そうそうそう。
うん、黒鍵盤買えば全部、キーが揃うっていうね、状態だけど。
大丈夫でね。そうですよね。
ね。で、僕はそんな全部揃えてないんだけど、
うん。
それまで、自分がね、今まで作った曲で、ハーモニカが欲しいなと思ったら、うん、その曲のキーを買ってきたって感じで。
ああ、なるほど。
うん。あと音の違いがあるんだけど、その音の違いがあるから、うん、同じキーで3種類、4種類持てたりとか。
うん、うん、うん。
うん、そんな買い方してるから、全部揃ってないんだけどね。だから、ハーモニカ吹きとは言えないんだけど。
なるほど。ハーモニカ吹きとはまだ言えないっていう。
そう。カーベルトでね、腰にその全音階を、ピストルみたいに入れるね、ハーモニカホルダーっていうのもあるんだけどね。
かっこいい。そこからズガズガこう出して弾いていくわけね。
そう、そうそう。
かっこいい。
かっこいいと思うけどね。
すごいなぁ。それすごいなぁ。うんうんうん。
で、まあ、ハーモニカって、ちょっと調べてみたんだけど、まあ、僕はホーナーを愛用してるんだけど、他にもトンボとかね、いろいろ持ってるんだけど、
うん、うんうんうん。
とりあえずね、ホーナーで調べてみました。
はい。
まあ、ホーナーっていうメーカーがあるんだけど、これはハーモニカをね、商品として大々的に世に出した最初の会社なんだよね。
あ、そうなの？それまで大々的なとこなかったんだね。
そうそう。だいろんなとこが、うん、まあ、出してはいたんだけど、
うんうん。
研究熱心な上に宣伝上手ってことでね、とても経営戦略が長けてたんで。
おうほうほうほう。
だから世の中で何かが起きたらすかさずね、ハーモニカに結びつけた商品を作ってるんだけど。
うん、それはすごい。
で、ツェッペリン号ってね、飛行艇ね、
うん。
この飛行船が飛んだ時も、その下にハーモニカをつけたモデルを出してみたりとか。
なんか可愛らしいですね。はい。はい。
あと、パッケージにね、大統領の顔をデザインしたりとか。
おうほうほうほう。
あと、ビートルズモデルっていうのも作ってるんだけど。
ビートルズモデルは、ねね、鉄板だよね。うん、
うん。うん、鉄板だね。で、まあ、そうやって他社をね、圧倒した最大の理由はね、アメリカへの輸出に成功したことだろうね。
へえ、なるほど。言ってたんだ。
まあ、ホーナー社はね、スイスの会社なんだけど、
うん。
1925年には、まあ、そのあたりではね、累計で5000万本が輸出されたっていう、アメリカに。5000万。
そんなに
5000万ってすごいでしょ。まあ、ね、7音階とか音階でたくさん買うっていうとはいえね、5000万本ってすごいよね。うん、
すごい行くよね、数が。
うん。
で、
19世紀は音楽でもね、美術においても大衆が文化を手にした時代なんだよね。
ああ、なるほど。みんなね、うん、うん、できるようになりましたと。
で、手軽にできるという意味でね、そのど真ん中にいたのが、ホーナーのハーモニカだったんだよね。
うんうんうん。
うん。まあ、安くって、しかも吹けば音が簡単に出るっていう。
うん、
ハーモニカっていうのは庶民にね、持ってこいだったんだろうね。
うんうんうん。
で、ホーナー社があるトロシンゲンっていうのがスイスにある小さな町なんだけど、
うん。
昔はね、村人のもう半分がホーナーに勤めていたっていうぐらい、小さな町なんだけどね。
それすごいね。占有率っていう
か。だから今でもね、はいはい、ひいおじいさんがマイスターだったなっていう人が今でもね、ゴロゴロしてるらしい。
あ、なるほど。すごいな、うんうん。
で、もともとこの地方ね、シュワルツツワルトっていう黒い森と呼ばれるね、
うん、
森が広がってるんだけど、もともとこの辺りは鳩時計とか、おもちゃの職人が多い地域だったらしくてね。
へ、うん、かわいいね、うん。
で、そこでハーモニカたくさん作られてて、一時期は50社前後会社があったんだって。
うん、うん、うん、うん。
そのハーモニカのいろんな会社を職人も含めてね、束ねて生き残ってきたのがホーナーっていう会社で。
うん、うん。
で、耳がね、いい人をやっぱり当然集めてはいるんだけど、
うん。
もともとオーケストラとかもね、盛んな地域だし、クラシック音楽で育った人が多いっていうね。だから DNA というか。うん、
ああ、なるほど。素地としてはすごくいいよね。
そうだね。
うん、うん、
うん。
なるほどね。
で、日本製品の多くは平均律なんだけど、まあ、ドレミファソラシドでできてるんだけど、まあ、小学校の中で渡されるのは、大体、そういうタイプだよね。
そうだよね。C だよね、多分ね。
う
誰しもがね、できるやつだよね。
ん。うん。で、オーナーの製品はゴールデンメロディーっていうタイプを除いて、基本的に和音で持ち味を発揮する純正律っていう。
お、純正律。
うん。まあ、いや、ドレミファソラシドではない。
あ、じゃないんだ。
キーにあと音しか出ません。
はい。
だから一本のハーモニカがあってもドレミファソラシドは出せないんだよね。だからたくさん
そうやったっ
買うため
け？
なんだけど。
なるほ
で、
ど。
適当に吹けばね、和音ができるという作りなんだけど。だからまあ、ドレミファソラシドのやつをね、適当に吹いたら、ドレミっていう和音はないよね。ドミソはあっても
そうだよ
レフ
ね。
ァラとかあってもね。だから、逆に言えば簡単。キーさえ当てれば、もうバーバー吹けば、全部和音で音が合うっていうね。
あると。
で、まあ、材質もね、すごくいいらしくて、やっぱり木にこだわってる。この辺、当然森があるからね、とてもいい木があるんだけど、ペア
そうだ
ウッ
ね。
ドっていうね、カリンの木を使ってるらしい。
カリン、
で、ハーモニカの場合は正確に加工しやすくて、湿気に強くてっていうのが必要なんで、で、まあ、本数も必要というのでね、まあ、その木が選ばれてるらしいんだけど、で、まあ、いろんなタイプがあるんだけどね、まあ、ホーナーで限ると、マリンバンドっていう、まあ、ラインナップがあって、
マリンバンド。
マリンバンドも、当然僕も思ってるんだけど、
さすがね。
まあ、音
しっかり
の
揃え
感じ
て
で
る。
言うと、まあ、肉汁が出そうな音の響きというか、じ
何そ
ゅ
れ。
わっていう感じ。
それ、いい、面白い表現だね。肉汁が出そうな音の響き。いいね。美味しそうだね。
郷愁を誘うね、ハートにぴったりくる音がするっていうね。
本当にぴったりくる。
でもあまり、ブルースハープとして使うと、ちょっとね、音が、なんていうかな、じわっとしすぎてるというか、感情的すぎるっていうかね、いまいち、なんていうかな、乗らないというかね。ブルースハープっていうタイプになると、もっとブルースハープっていうシリーズもあるんだけど、こちらはもっとカラッとしてんだよね。プレイヤーの表現の幅は広いんだけど、ブルースハープ向きではあまりないっていうね。
なるほどね。
で、まあ今、バリンバンドデラックスなんていうのも出てるけど、
なるほど。
これは現
な
代
る
音
ほ
楽
ど。
に合わせてね、オープンで抜けがいい音っていうのを2005年にまた新しく開発されたりしてるね。他にも木材
よ
に
くでき
竹
て
を
る
使
ね。
ったクロスオーバーとかね。
なるほど。竹を使ってるのは熱いよね。
で、昔はマリンバンドとブルースハープ、それからエコースーパーバンパーっていうね、3種類があったんだけど、
エコースーパーバンパー、すごい名前だね。
で、1980年代になると樹脂のボディが開発され始めて、もう、ね、木材に比べてさらに、まあ、湿気に当然強いというのもあって、で、スペシャル20とかね、あとゴールデンメロディーとか、プロハープってどんどん種類が増えていったんだけど、で、まあ、機種に、の特徴によってね、持ち帰るっていうこともするし、プロの奏者はね、曲に合わせた。で、当然まあ、キーによってね、ハーモニカを変えていくんだけど、でもやっぱり D とかね、そういう高いキー曲なんかは、なんていうかな、透明感が出るのは木製なんだって。だから実製の方が音はすぐ立ち上がりやすいらしいんだけど、でも木製の方が、クリアな音が出たり、あとパワーが出たりするらしい。
木製
だ
の
から
方が
まあ、
ね、なんか意外な感じするよね。
やっぱり木自体も響くんだろうね、きっとね。共鳴するというか。いかに、まあ楽器だなって感じだね。
そうだな、そうだね。おお、
うん。
そうなんだね。
で、ハーモニカってね、ギターのボディの内部のようなもんで、口の中はもう音が実は響いてて、だから口の形が音にも、影響してくるらしい。口も楽器の一部っていうかね。
そうなんだ。ちょっと今、夫婦自分でやってるけど、ね、これ影響する
で、
ん
だ
だ。
から外国人と日本人では口の中の広がりが違うらしくて、外国人の方は口の中は広いらし
はあ、わかるね。なんとな
い。
くね、感覚として。
なんかね、それす
なる
ごい
ほ
なと思っ
ど。
て、まあ、面白い楽器だなと思ってね。
そうだね。やっぱ深いね。 で、ごめんね、ドレミファソラシドって出なかったんだ。
出ない。
全部、そうか、C のキー買ってもダメなんだ。出ないんだ。
そう、C のキー買っても C の曲には合うけど、
あ、
和音
そう
ででき
だ、
て
なん
る
か、
からね。音は抜けてるわけね。
そうだ、昔吹いて吸って吹いて吸ってでだんだんこう上がっていってたようなイメージがあったんだけど、違ったっけ？
それは
ああ、そっ
純正
か。
率のあのね、日本の小学生向けのハーモニカだね。
ああ、ごめん。もうそこで僕の記憶は終わってます。ハープやらない人としては。なるほど。ほう
だから
ほうほうほう。
難しいのをやらせるから嫌になっちゃうよね、子供もね。
あ そうだよね。この人はちょっと、テクニカルだよね。
で、それがあまりに
な
も
る
難
ほど。
しいから、小学生向けのハーモニカっていうのが廃れていって、代わりに、鍵盤ハーモニカが主流になっていたんだよね。学
なる
校教
ほ
育で
ど。
は。ね、今もね、浜松で作られてるけど。いや、
なるほど。そうだね。ここはもう何でもやってますね。楽器お任せください。なるほどな。
で、当時軍隊にもハーモニカが不可欠だったらしくて、日本でもね、日露戦争の時には勝どき笛という名前で呼ばれてたらしい。
勝った時にピャーって鳴らすんだ。
まあ、機嫌よくやるんだろうね。
なるほど。そうか。
で、他にも胸ポケットにハーモニカを入れていたおかげで弾が防げたとかね。漫画とかになりそうだよ
聞く
ね。
よね。これのおかげさ、みたいなね。懐
他
か
にも
しいね。
他にも腰に刺してたら光に反射して敵からナイフに見えたとかね。そういうい
ああ、
ろんなエピソードがあ
な
る
る
ら
ほど。
し
ああ、いいエピソードですね。エピ
い。
ソードですね。とてもいいエピソードですね。なるほどね。
で、日本で売れていったのはね、1972年に吉田拓郎の旅の宿っていう曲が大ヒットして、で、そこでダイアトニックでもトンボ楽器っていうのね、トンボ楽器さんに追い風が吹いたらしい。
ああ、なるほど。すごい
で、
な。
10穴が10個あるね、フォークバンドっていうタイプ。今、フォークブルースとか呼ばれてるけど、それがめちゃくちゃ売れて、他のメーカーにね、生産を、応援を頼んだぐらいだったらしい。そのぐらい日本でもね、ハーモニカが大ヒットだったらしいよ。
ああ、なるほどね。すごい。そういうことか。
で、そのブームを一段落してから10年後ぐらいに、偶然の出会いで名機が生まれたんだけど、それが、1983年に誕生した D オスカーモデルっていうね、それとメジャーボーイっていう二つのトンボ
メ
さん
ジ
の
ャー
ね、
ボーイ。
のシリーズができるんだけど、D オスカーってね、僕もすごい好きで、CD 何枚も持ってるし、たまたまね、僕が好きで、渡るに紹介したら、渡るも D オスカーいいねってなって、で、たまたまなんか楽器の、日本の楽器のイベントというか、に渡るが行ったら、D オスカーが歩いてたらしくて、プラプラと。
すごいね、
で、ね、D オスカーさんですよねって声かけて、兄が大ファンなんですって言って、で、CD そこで買って、
すごい、
サインして俺に送ってくれたわ。だから、うちに
素敵。
D. オスカーさんの サイン入り CD があるんだけど。
それはいいね。熱いね。
で、
いや
この
いや、
D. オス
す
カー
ごい。
さんってね、ハーモニカ界ではすごく有名な人で、で、この人がたまたま日本のハーモニカの名手の方が、ディナーショーに向けてホテルの一室でハーモニカの練習してたらしいんだけど、そこにたまたまね、その部屋の前を通りかかった D. オスカーさんが、その音色がすごく美しいっていうので驚いてね。で、いきなり部屋を訪ねたらしいんだよね。
おお、いえ、だいぶ変態な感じで好きです。
で、その日本人のミュージシャンがトンボさんにね、D. オスカーを紹介して、で、その D. オスカーモデルっていうのが作られたらしい。で、今、アメリカのね、ハーモニカプレイヤーの4割ぐらいが、D オスカーモデルを使ってるっていうね。
むっちゃ使ってるじゃん。
すごいよね。
すごいシェアので、たまたま、聞いた音で。
そうそう。で、その D オスカー
す
さんの
ご
こだわりの、ね、音作りのハーモニカっていうのが、もう今、まあ、スタンダードになってるっていう。まあ、
誉
ホ
れ
ーナー
ですな。
さんに次ぐね、アメリカではね、市場を持ってんだよね、トンボさんって。
すごいじゃないですか。日本の誉れじゃないですか。
僕もね、買ったけどね、やっぱりリオスカーモデルはすごい、もうすごくピュアな音がする。クリア
ピ
で。
ュア。 ピュアな音。
もともとこの人もすごいピュアな感じの人でね、夢は、風が吹く丘の上の草原に、超巨大なハーモニカを置いて、で、風が自由にそのハーモニカを吹いた音を聞いてみたいっていうのが夢だっていう、ね。夢自体がすごく可愛いと思って。
コメントね。ロマンティック、すげえロマンティック。ああ、ロマンティックだ。本当雨降ったらどないするんで、ね、大人のツッコミが入るんだろうけど。すごい。あ、
すご
いい
いね。
ね。素敵だね。
で、買って僕はもうそのまま吹いてんだけど、吹き方の癖に合わせてチューニング本来するものだって、プロには任せて。
吹き方の癖に合わせてチューニングをする
ちょっとのチューニングですごい音が変わるらしくて、
の。
フォークデュオのね、ゆずの岩沢くんから大きな会場でね、演奏に頼る調整をしてくれとかね。
ああ、そうだね。あんな大きい会場でナースなかなかない。
強く息吹くと、やっぱりピッチ演奏変わってきたりするらしくて。特にギ
あり
ター
そう
弾き
だ
ながらと
ね。
かね、やるときに、思いっきり吐いたりすると、それに合う調整をしないとダメだし。で、
なるほ
ハー
ど
モニカって
ね。
ね、買って吹かずに寝かせてるとね、鳴りが良くなったりするんだって。
なんで
わ か
なん
ん
で、
ない。
木だったらなんか湿度が抜けてとかって言うじゃん？ね、
だから
中
そ
の
れ、
湿気が抜けてとか言うけど。
なんかね、木製であったら当たり前だけど、金属製でもそんなことがあったりするらしくて。
金属から抜けるの？ 抜けていくってことだよね。
だから、リードがね、金属板から抜かれるときにストレスを受けてるっていう、金属の板から切り出すんだけど、リードをね。で、作りたての時よりも、時間を置いた方が組織が安定してるんじゃないかっていう話。分子レベルで。だ
レベル高
から、
いお話ですね。
なんていうか、田舎の楽器屋さんで埃かぶってるハーモニカがあったら、音が鳴るから、買いですよっていう
買いですか？
話。
マニーね。マニー話だね。
結構、
そうなんだ
ね、
ね。
ちっちゃいけど、割とね、やっぱり楽器だなっていう感じがするよね。
あ、そうなんだね。なんか意外だね。なんかくすんでしまってさ。下手したら湿度でこう、金属が錆びてしまって音悪くなりそうなイメージがあるんだけど、そうじゃないんだね。
面白い
す
なと
ご。
思ってね。
本当
で、
だね。う
楽器としてさ、どのぐらいの寿命があるかと思って、調べてみたらね、ミュージシャンによっては、一回の演奏でもう壊れるんだって。
何それ？弾きすぎて？
そう、ものすごく、肺活量がある人が、パワフルに吹くと、一回で壊れるらしい。
あ、
そ
そ
ん
ん
なな
に
もん
繊
か、と思っ
細
て。
なんだ。
まあ、逆に僕みたいにそんなに強い力で吹かない人は、もう何年もね、10年でも持ったりするんだけど。
そんなに意外と寿命って短いね。
そうだね。だから、そう、強く吹きすぎると、リード自体が変形しちゃうんだろうね。すごいな、って。
すごいな。ちょっと意外だね。
それはもう特別吹く人で、まあ毎日のように吹いてても普通は1年ぐらいは持つっていう。で、毎日吹かなければもう曲のためにね、使ったりね、タムの練習とか。
でも、それ1年ぐらいなものなの？そんなものなんですか？
その毎日吹き続けたら1
あら。
年ぐらいで、やっぱり調整が必要になってきたり、リードがね、変形したりね。
そうなん。
だからまあ練習する人はいろんなキーがあったらね、いろんなキーを練習した方がいいね。キーでね。ハーモニカを変えといた方がいい。
なるほど。
もしくは練習用っていうのを決めてしまうとかね。
なるほど。
あと、
す
ま
ごいな。まあ、結構安いって、でも。
あ。そう、安い安い。
安
数
い
百円
か
で買
ら
える。
か。安すぎる。でも、プロの演奏には耐えられないでしょ、数百円はね、多分。
まあでも、プロの演奏は大変ですね。もう、1000円ちょっとで買えたりする。
そう。すご。
で、まあ、それにプラス調整がいるんだろうけど、プロの場合はね。
あ、まあね、細かくね、ピッチ調整がいるんだろうけど。
そうなんです。で、まあ、もう一個ね、種類としては、ベンドっていうのがついててね、一本で全音階出せるっていうのもあるんだけど、
ああ、素晴らしい。
まあ、そういうタイプもありますね。クロマチックハーモニカっていうね。これベンドするときに音がふわって変わるんだよね。音から音に移るとき。スライドしたみたいにギターで言ったら。で、そのふわっていう音を出そうと思ったら、やっぱりそのベンドのついた、クロマチックのだけなら出せる
あ、
音っ
じゃ
ていう
ないと
か
難し
ね。
いと。
一個欲しいなと思うけど、絶対難しいんだよね、吹くのが。そのブルースハープだったらね、キーさえ合ってれば、あとはもう感性で適当に吹けば、いけるんだけど、だから僕は好きなんだけど、ブルースハーモニカ
そう。
がね。
キーが外れないからね。
そうそう。
そうだ
あ
ね。
と、
それはありがたいよ
テクニッ
ね。
クはね、いろんな音出すテクニックはあるんだけど、 ハーモニカのね、面白さだよね、そこがね。
そうだ
うん。
ね。
クロマチックのね、ベンドで音変えると、すごく強襲のある音が出るするんだよね。だからまあ、一本
だって、
いつか買ってみたいっていう気持ちはあるけど、多分練習途中で挫折しそうな気がする。ただ楽器としてはすごくちっちゃいからさ、
うん。
クロマチックは、まあ、ブルース、ハープに比べたら倍ぐらいでかいんだけど、とはいえね。
あ、そうなんだ。うん。
うん。
まあ、全部出せるしね。
うん、それでもポケットに入るサイズだからね。
あ、そうなんだ。へえ。
うん。
すごいよね。ベンドでいいんじゃないですか。
いやー、これはやっぱり音階全部ってなるとね、本当に難しいと思うよ。う
ん、ああ、そうなんだ。
うん、
そっか、まあそうだよね。
うん。
ちょっとわかる。ちょっと
うん。
なるほどね。
ってことね、まあ、これがね、うん、ハーモニカのね、歴史でした。歴史とか、ね。
なるほどね。
うん。
ちょっといろんな種類があるということと。あと素材によってね、うん。ね、やっぱり楽器だから置いてたら音が変わるとかいうのがちょっと熱いですね。
そうだね。
深い世界だ
ね。誰でも吹けるからね、ぜひ、トライしてみてほしいなと思うけどね、
うん。あ、なるほどね。
うん。楽器苦手な人でも絶対できるから。
キーを、ね、
キーがあってればね、外さないからね。
そうだよね。キーがあっては外さないってね。あ、でも、電動のやつでね、ちょっと一回極めてほしいなっていう気はちょっとするけど。うん、
ああ、僕にね。
そうそうそうそう。でも全、ね、全音階一本でやれますよ、みたいなね。ちょっとそういうかっこいいところまで、こう、行ってほしいなっていう。
まあ、それがでも本当に歌うようにね。
うん。
うん、使えるから。
うん、
まあ、その一本で、サックスのようにね、うん、使えるからね。
あ、そうだね。本当そうだよね。うん、言ってしまえば。機械楽器としたらね、一本でも全部できちゃうとね、うん。いいんじゃない？いいんじゃない？
まあ、何本も持ち歩かないって済むと思えばね、逆に手軽だし。
うん。
それ以降買えばもう買わなくていいっていうのもね、良さではあるよね。
そうそうそうそう。
うん。そう思えば逆に安いんだよな。まあ、1万円とかするんだけど、いいやつは。
あ、そうなんだ。あ、じゃあもう、うん、正直、全音階買った方が、下手するとそんな変わらないっていうか安いっていうか。
うん、そうそう。それよりも安い。
そんなパターンもあるっていうことかな。
うん。
すごいな。それは素敵だな。うん。
まあ、まあ、いつかちょっとトライしてみようかなって感じだね。
そうだね。ちょっといつかやってほしいですね。うん、
そう。で、まあ、手軽に持っていけるからね、どこでも練習できるしね。
うんうんうん。
うん。
ちょっともうマスターとして。
うん。
頑張ってほしいな。
はい、
ちょっと楽しみに。待ってます。うん、
剣に届くかどうかちょっとわかんないけど、ちょっと吹いてみようか。
お願いお願い。
うん、はい。ちょっと待ってね。はいはい、お待たせ。
はいはい。
じゃあね、マリンバンドから吹いてみますね。
マリンバンド、はい、お願いします。
はい。キーをこれ C だな。
うん。
はい。こんな感じ。
おお。
こんな音だね。じわっと肉汁系の音ね。それから、
独特、
うん。それから、ブルースハープ。
はい。
いきます。こんな感じの音ね。
なるほど。ズームで音を消されてて、僕はわからないんだけど、お聞きの皆さんはぜひ、違う楽しんでいただきたい。
マリンバンドよりも少し、うん、カラッとした音がする。
ほうほうほうほう。
うん。それからね、ホーナーのオールドスタンダードっていうタイプ。
はい。
ちょっとね、変わった音がするんだよね。うん、ちょっとね、吹きにくいっちゃ吹きにくい。昔の作りになってるから、
うん、昔の作りのがある。
うん。吹くのに力がちょっといるね、これは。
おー、重たいんだね、なんか。
うん。ボリューム作れも少し小さいな、他のやつよ。で、D オスカーモデルを吹いてみます。こんな感じの音。
なるほど。もう、相変わらずちょっとズームが、消したからもう何も、何でもそうそう、差もないんだけれども。
剣には全く届かないか。
そうそう。僕には全く届いてはいないけれども、きっとそうなんだろうなって思いながら聞いて。
ディオスカさんはどっちかというと、こういうブルース系の吹き方じゃなくて、
うん、
もう本当に メロディーで美しく吹いたりするんだけどね。
綺麗な感じなんだね。うん。
まあ、ぜひ、皆さんもね、検索してもらったら、ディオスカさんとてもいい曲作ってるんで。ハーモニカで、そのバンドにね、付随してというか、バンドに雇われていくこともあるし、
うんうん。
まあ、もう個人名義でね、いろんな、ハーモニカだけのインストルメントで曲作ってるんで。
おぉ、いいですね。
ハーモニカと、楽器とかね。ということでね、
もうぜひ、ハープの世界。
うん、
はい。
気にしてみるとね、意外といろんな曲で使われてる。ハーモニカって。
そうなんだ。
で、ハーモニカのいろんな、音楽聞いてみたんだけど、
うん。
二人で一緒に吹いてね、いろんな曲作るとかね。
うん、うん。
いう人もいたりね、結構面白いからね、二人でやるハーモニカとかね。
うんうんうん。
一人がリズムっぽく吹いて、もう一人がメロディー吹いて、みたいなね。
うん、ああ、いいですね、掛け合いでね。
うん、うん、そうそう。だから今度ジョンとこ行ったらね、うん、ハーモニカ合戦しようかなと思って。
あ、本当じゃん。本当じゃん、それは楽しいな。ハーモニカ、ハーモニカが揃うなんてなかなかないもんね。素敵やな。
で、種類をね、シリーズを変えれば、ちょっと、うんうん、タイプ変えれば、音質も変わるしね。うん。
変えてやれるし、いいね。
うん。そういうのも楽しいかなと思ってね。
うんうん。
で、ソナイトロンっていう番組のお二人に会った時も、ハーモニカ持ってって、うん、で、曲を作ったんだけど、作ったというか、うんうん、まあ、曲は、巻貝さんが作って、で、それに合わせてね、
うん、ね
僕、吹いたんだけど、もうそれは、キーね、持ってたやつでキー合わせて、やったんだけど、すごい楽しくてね。
ああ、セッションですね。
こうやって手軽にね、持ってって手軽にセッションできるのいいなと思ってね。
そうだね。ポケットの中に入るんだもんね。
ね。で、僕みたいな下手っぴでもね。どう吹いても音が合うっていうね。
木外れないからね。
そうそう。
その良さはすごくあるよね。
もう安心してできる。
確かに。それはありがたいところだよね、ほ
ん
と。そう。まさにキー外すとどうしてもね、なんかアウト違和感が出てしまうけど、もう そもそも外れないっていうのはやっぱ強いよね。
強い。ほんとに安心。
そもそも外れ、安心。どう吹いてもとりあえずはね、叙情的にさえ吹けばなんとか、
そう。
いける
まあ、そう、メロディーとかね、いろんなパターンは当然あるんだけどね。僕が吹けるパターンってあんまり少ないからさ。
なんで
もっと練習せんとねと思うけど。うちのね、バンドでも何曲かね、ハーモニカ入れたりしてるしね。
あ、そうだね。うん。
うん。ジョンが入れてくれって言ってね。
そうそうそう。うん、結構入れてくれ。待ってるね。うん。
うん。まあ、テイストとしてちょっと味付けになるよね。
あ、なるなる。
うん。
十二分になる。
曲の中でさ、ずっと吹いてるわけじゃないからさ、部分的にちょっと入ってるだけでもね。
うん。
そういう話で。はい。
非常にいいですね。
今回はね、ハーモニカについてお話ししました。
ありがとうございます。はい。
はい。それではまた、さようなら。
さようなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださり、ありがとうございます。この番組では、お便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。
ね、いやでも、うん、そうね、ブルースハープ一緒にできるっていうのは面白いよね。
面白い。
それは、楽しいと思うわ。
ハーモニカ2本ってね、ちょっと熱いもんがある。
ねえ、そうそうそう。なかなか込み上げるものがある。
で、交互にね、ソロで吹いてみたいね。
うんうんうんうんうん。
うん。
そうだね。
で、同じ楽器でも、そのね、人によって変わるっていうのが面白いよね。うん、その、口の形でね、うん。
そうだね。口そんなに共鳴してたんだって。まあ確かに、鼻に響かせる。
うん。鼻腔共鳴させる。
鼻腔共鳴させるっていう意味では、うん、確かになんか近いからね、うん、イメージが湧きやすかったんだけど。
そうだね。
うん、
歌心ある人は誰でも吹けるから、剣なんかも、うん、買ったらその日でもういきなり吹けると思うよ。
あ、そうだね。でもなんかね、ちょっと、うん、やっぱり吹くじゃん？水洗いとかしなきゃいけないかな。あれできないよね、水洗いね。
いや、できる、できる。綺麗に洗って、
うん。
洗って、よく乾かせば。 まあ、ただね、あんまり、木のタイプはやっぱりね、染み込むから、うん、それとは樹脂のタイプだった方がいいと思う。
そうだね、うん、なかなかそれが大変そうで。
うん。アリアは確か樹脂だから、
うん。
割と気楽に洗えると思うけどな。
あ、そうなんだ。ああ、それだとちょっといいね。ちょっと、
うん。まあ、ね、音の差はさ、正直、ほとんどないからさ。さっきまでいろいろ力説して吹き比べたら見たけど、実際のそこまで、そこまで差はないから。
聞こえてないからわからない。
特に、うん、特に録音しちゃうとね、いくらでもいじれるからね。
あ、なるほどね。すごいね、ディレイ入れたりとかね。
そうね。
音にさせれるもんね。
なんか、ハーモニカ専用のマイクとかがあるけどね。
うん、うん、
うん。ハーモニカの音をきれいに取るためのマイクっていうのもあるんだけど。
うん、うん、うん。あ、それも良いね。
で、一穴だけ吹くとか意外と難しいんだよね。
一穴。
これ一つの穴だけ吹いたんだけど。
うん、うん。
僕は、まあ、なんとかできてるけど、僕の口は本当はね、うん、ハーモニカ向きじゃないと思う。
そうなの？
舌、
う
ん、舌がでかすぎてね、僕はなんていうかな、U の字にくるっと丸めて、例えば、
うん、うん。
魚の種をね、ピュッと、ストローみたいにピュッと飛ばすとかね、そんなのできないんだよね、僕の舌は。
あー、なるほど。
あの舌の形ができる人は、一穴で吹くのが、もう、めちゃ簡単にできる。
うん、ああ、音がクリアになるってことかな？
まあ、まあ、いいキーがまっすぐにね、一点で、なんか、ソロで吹くようにできるっていうね。
ほうほうほう。
で、僕はもう唇の形だけで吹いてるから、
うん。
うん。まあ、なんとか吹けるんだけど、吹きにくいのは吹きにくいかな。
ああ、なるほど。なるほどね。
まあ、ギター弾きながらね、吹くときは、ハーモニカ、の口の前にスタンドがあるんだけど、首、うん、にかけてね、うんうん、ネックスタンドでかつけて、で、もうバーバー吹くから、あんまり単音で吹くことはないよね。
吹くよね、それね、うんうん。
うん。長渕剛はね、吹いたり。
ブチブチさんがね。
そういう時だからね。うん。
ブチはね、やるよね、
うん。かっこいいよね、あれね。ハーモニカのね、その首からかけるスタンドを買ったことあるんだけど、全然使いこなせなかった。難しい。ギター弾きながら吹くこと自体が難しい。
なるほど。
すげえなと思うな。うん、
確かに
上手い人ね。
それはあるかもしれないね。そうか。そういうもんなんだね。
権利もおすすめです。
もう、
おすすめが。
弾けたらね。
いや、ほんと簡単だから。
あ、そうなんだ、
うん。
そうなんだね。なかなか。
だから、
うん、ね、なかなか大変そうな。
うん、下でね、二穴を塞いで、
うん、
両サイドを吹くっていう吹き方とか、あと、ふわって言わせる方法ね。
うん。
もう感覚でやってるから分かんないけど。
いいね、ハマってるね。
ちょっと今ラブミドゥを吹いてた。
ラブミドゥだね。いいね、いいね。
簡単できる。
ラブミドゥ。
星は光に他に楽に